QIC。
こちら東京からいただきましたラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます。
いつぞや QIC で日本が貧乏国になってしまったという内容のご発言がありました、やったような気がします。だってね、その車とかそのちゃんとしたカメラだとかものすごく高く感じるっていうのは、その国際的な競争力という部分で言って、その日本国の消費行動がすでにそれに追いついていけないっていうところまで来てるんだろうなっていう、そういう判断なんですよ。日本製の日本のブランドがついた車であるとかカメラだとかがその高く感じるっていう、それは他の国の人は当たり前にそれが変えてるんですけど、日本人だけ高く感じる。例えばそのカメラの一眼レフのレンズなんかで、昔5万で買えたようなやつが今10万するんですよ。で10万で買えたやつが今20万30万するんですよ。でそれはなぜかっていうと、ね、その物の値段が上がったんじゃなくて、我々のその貨幣価値というか、そのサラリーが減っちゃってるという、そういう部分にちょっと私は着目しとるんですけど。で、製造業を中心に産業の縮小や空洞化が進んでいます。そんな中、パナソニックが低価格帯の中型小型のテレビの生産を中国の TCL という、メーカーがありますが、 TCL に委託するという検討に入ったと報じられています。国の没落っていうのは忍びないものですね、ということでいただきました。かつてはね、この日本のその何ですか、家電の王様と言われたテレビ産業、テレビですよね、テレビ受像機、ですありますけど、もう今やその日本のブランドでないブランドをつけたテレビの方が圧倒的多数ということで、ちなみに木上さんはなんかご自身のお部屋に立派なテレビを据えていらっしゃると伺っておりますが、150インチですか、どうですかテレビ のブランドは。
ブランド、
はい、はい、
なんていうブランドですかね。ここ目の前にあるんですけど、
いやツイートして書いてあるじゃん。
ALOAD テック、あ違う、
多分それ DX ブロードテックだと思うんですけど、
あそうですそうです、あ B か、B に B か、
一応国産という、
これメーカー名ですか。
DX アンテナの子会社だったやつで、今はもうありませんね、そのブランドはね。
あそうなんですね。
で、作ったメーカーは船井です。船井という、
あそうなんだ、船井なんだ、船井は分かりますな。
あそうですか、はい、でその DX ブロードテックのそのエンブレムをペラッと剥がして、そこに三菱っていうブランドのやつをペタッと貼りますと、1万円ぐらい高くなります。
そんなにブランドで違うんですか。
だからそれ三菱で売ってたものと中身一緒ですよ、それ。DX ブロテックと船井とその三菱でそれ OEM 生産のやつですよ。なぜそんな詳しく知ってるかというと、私が選んだからなんですけどしかも同じものを我が家も持ってるとい う我が家っていうかあれですね、今そちら今日はいないけど、新鍋のスタジオにテレビが1台来とろ、古いのが床に置いてあると思います。
あったかな、
あれがそうだよ、同じもんですよ。で今新鍋のなんだリビングルームにあるやつはもっとでかいのに変わっちゃいまして、こちら の新大阪 FMC スタジオにあるのと同じブランドの、ものでございましてね、謎のブランドのものを使っておりますけども、一応国産らしいんだけどな。で、今やもう海外生産が当たり前になってしまったということで、これね、いろんな側面があるんですが、例えばその1970年代とか80年代まではさまざまな電化製品というのが存在していたんですよ。例えばオーディオとかビデオとかそういったもので言っても、さまざまなものがありあふあもうもっとたくさんいろんな種類が作られていたわけですよ。例えばそのオーディオであればですよ、ウォークマンのように そのポケットに入れて、イヤホンで聞きながら外に出られるそういう、携帯型のオーディオももちろんありましたし、部屋の中でじっくり音楽を聴く、大きなシステムコンポーネントステレオとか、あるいはシステムステレオセットになってるんですね、とかあとミニコンなんてありましたね、ミニコンポーネントとかですね、あるいはラジカセとかCD ラジカセとかそういうものがありまして、 MD ラジカセもあります。いろんなものがあったんですけど、今ないじゃないですか、ほとんど。わかります？今何になってるかっていうと、スマホです。
うんうん、
もうスマホで済んじゃうわけですよ、すべて、ええ、
うんうんうん、
でスマホに音楽入れといて、でイヤホンで聞けますし、それをスピーカーにつなげば、まあ、つなぐったって別に今有線でつながなくても、その Bluetooth だとかいろんなそれ無線で簡単につなげちゃって、しかもそこそこいい音で聞けますということで、その中心になるその機械はスマホが、スマホでいいわけですよ、ええ、だからスマホで済んじゃうわけですよね。でさらにそのスマホで写真も撮れる、ビデオも撮れる、当然電話できる、テレビ電話的なこともできる、ええ、であといろんなアプリを入れればアプリを使っていろんなことができる、ということで、その今までそれぞれこう細分化されていたものが、そのスマホっていうやつに集約しちゃったわけですよ。だからそのこだわりのない人はもうスマホ1台持ってれば ほぼほぼ何でもできちゃうっていう、そういう時代になってしまって、当然家電メーカーの競争力が そこでまあ失われたっていうかな、なんかもう競争じゃないもんねこれね。で、うんうん、でじゃあ今度日本のメーカーがじゃあスマホを作りましたっつって、まあ作れるわけですけど、作ったって大して売れないわけですよこれが。で結果的に海外のメーカーの海外のブランド、それはそのもちろん日本では異常に強い、アップルの iPhone のシリーズがあれば、かたや Android でもそのまあどちらかというと中国製だとか、そういったところ、台湾だとか、そういったところのメーカーのやつの方が強いということになってきて、だから面白い商品が一つもない状況になってきてるわけですよね。でそこでなんですけど、今このパナソニックがテレビを手放そうとしてるわけですが、今テレビの生産をしてる日本のメーカーっていうのはソニーとシャープだけだそうです、これが、ええ、それ以外はもう海外の拠点でその生産をしてもらってるということ、もしくはもう生産製造自体を打ち切って、もうテレビももう販売してませんという、そのうちのメーカーではっていうところも出てきているということなんですけど、私ねこれね、ものすごい私選択ミスをやってんじゃないかって気がしておりましたね。最後に残る家電は私テレビだと思ってるんですよ。最後まで残る、最後まで残る家電は、というのはテレビがないとやっぱ何も見れないじゃないですか。見るという部分で言うとテレビ受像機というかモニターでもいいんですけど、そういう画面が、
うん、
ええ、でこれやっぱこれ画面は最終的に絶対一家に一台いるだろうなと私は思ってるんですよ。いやうちはねもうテレビ見ませんからね、テレビいらない、もう外しましたのっていう方も当然今増えてますが、ちゅうてじゃあその人は何にも情報を得てないかって言ったら、私パソコンとかスマホで、YouTube 見てたりとかネットを見てたりしてますっていう、何らかの画面が必要なんですよ、画面が、
うんうん、
でもちろんその、うん、スマホとかあるいはそのちょっと大きめのタブレットとかそんなんでももちろんいいのかもしれないですけど、やっぱみんなで家族揃ってとか、あるいはカップルでとかお友達同士でってなったらちょっとちっちゃいじゃんそれだと、その画面が、うんね、だからこそ、うん、そのテレビとか大きめのモニターにそのスマホの画面をミラーリングしてそっち側にも映し出せますっていうような機能が、まあ、あったり、そういうアプリがあったりというのがどんどん出てきてるっていうのは、やっぱりでかい画面で見たいっていう欲求は当然あるわけですよ、
うんうん、
でそれそうするならばやっぱ一家に一台やっぱテレビは最低限いるものだと私はやっぱ思ってるんですよ。テレビ受像機というかモニターというかそういう画面が、
テレビ画面でいいんですよ。テレビというよりか画面で、
ええ、別にテレビが映らなくてもいいんです。だからパソコンのモニターであってもいいんだけど、
うんうん、
ディスプレイですね、まあ、言い方変えればディスプレイがいるだろう、まあまあ、
はい、
でそこにぶら下がるメディアは何なのかって言った時に、もちろんネットであったり、まあネットだろうね、そのうん、今映画とかでもさ、もう DVD 借りる時代じゃないじゃん、いまだに DVD とか借りに行ってんの嫌うや優子ぐらいだろ、だってもうあなた借りに行ってんでしょ、
借りてますけどね、
伝えとかに行ってんだろ、
借りてますけどね、 ね、言ってます言ってます、
ええ、はあ、俺もうあの何年もう5年ぐらい借りてないよもうでやっぱ映画を見るものとかそういうものってもう 100% ネットだぜこれは
だってえ最新の映画とかやっぱ DVD が早いわけじゃなくてそういう
あの何言ってんのあんたもう圧倒的にネットの方が早いじゃん
あそうなんですかそういうとこに入ってるんですか
だってツタヤとかに行ったってさそれ借りに行ったって貸し出し中だったらどうしようもないじゃん新しいやつとか
いやでもほとんど私あの新しいの借りないから
いや新しいの借りなくてもいいんだけど古いのならなおさらあのサブスクだからタダみたいなもんじゃんだって月々いくらか払ったら見放題なんだものだって
まあまあね、うん、その手続きが私めんどくさいんでしょうね多分ね
いや多分5分で終わると思うけどねそんなあのただ
そのなんかあの なんすかあの昔の人ですからなんか怖いんでしょうね多分、まあ、ね
いや何にも怖くないと思うよその特に相手がアマゾンとかだったら別に怖くないと思いますよそんな、ええ、それで最新作はもうあっという間に見れるしテレビの再送信であってもですよその物によっちゃ有料のやつがあったりするんだけど100円だから払ってくれとかって、
うんうん、
でもそれに入ってて、うんうんうん、アマプラに入ってたら無料で見れるとかね、うん、だからその今だったら私なんかこうねゾンビランドサガリベンジを毎回楽しみに見てるわけですが、ね、でそうするとちょっと一つ前のやつも見たいなとか思うとあの他だったら有料だったりするんだけどアマプラだったら何度でも見れるわけですからただでだからそういう
それは大きな画面に映せるわけですもんね
そうですよそうですよ、ええ、
ね、
そうですよねスマホからも出せるし全然、ええ、
すごいですよね今、
ええ、で今ほらあのそのテレビ自体にその、うん、それがソフトが入ってるやつがあるわけだよもう
何すかそのソフトって
だから アマプラが見れますとかネットフリックスが見れますとか、U-NEXTが見れますとかってもう今当たり前よそれもう普通にリモコンでやれるわけそれがでそこでなんですよそこで何が言いたいかってここに俺はチャンスがあると思っててねもうね、うん、テレビはすでにテレビじゃないわけよ。テレビ受像機でなくなってるわけですよ。そのマルチメディア端末なんです、うん、このディスプレイは、
うんうんうん
ね。もちろん地上波、衛星波のテレビも見れますが、ね、見たければ見てください。アンテナつないでくだされば見れますと。ね、で、それ以外に、そのネットフリックスだの、YouTube だの、なんだの、アマプラだの、なんだの、かんだのっていうやつが、まあ見れますと。ね、で、うん、で、それをその、リモコンでやるわけですけど、ね、普通のリモコンでやるのってやっぱね面倒くさいんだよこれなんかこういちいちそのパスワード打ち込んだりとかねで、
うん、
俺ねそれがねいずれねもう顔認識とかになると思ってんのだから、はいはいはい、あのテレビにそのセンサーが上についていてさそのカメラみたいなのがついてて、
うんうん、
それでそのテレビの前に行ってさそうするともうテレビが認識するわけだその誰だっていうことを、うん、ねで「あっ榎田さんすか」とかっつって、うん、ねテレビの方が「いやこんにちは」って言うわけだいきなり。で今日何見ますっつって、うん、それでねであなたの好きなのはこんなのいつも見てるからあのねあのだいたいこんなのが見たいっしょどうすかって聞いてくれるよテレビの方がねそれで、うん、いいねそのそれじゃあその何とかを見たいねとかってさ分かりやしたっつってポンと出してくれるっていうそういう風になるんですよもう常になりつつあるってかあるんですけど
でもそれはですよ、
はい、
あの携帯とかあのシリとかと同じ考えですよね。携帯のシリとかで、
それでいいんです。で同じことです。
ね、シリが話し相手になって、
そういうことです。
今日何になりたいですかね、そういうことですよね。
全くもってそういうことです。うん、それがよりそのスムースにやれると、ね、それで、
うん、
ね、でそうなった時にやっぱそういう時に大画面の方がいいわけですよ。これは。
うんうんうん、
ね。それで、それがその家の中に、まあ大画面ってさ、部屋の規模にもよるだろうけど、43インチでもいいだろうし、それ100インチでもいいんだけれど、それはもうどうぞ、あの、懐具合に合わせてお買い求めいただくと。ね。で、そこで、その、あの、情報端末としていろんなことがそこでできるってことになってくると、まずいらなくなるのがパソコンなわけですよ。もうパソコンはほぼいらない。よほど動画編集だとか込み入ったことをなんかものを作るクリエイターでない限りはもういらなくなってきていよいよパソコンのその家電としての部分がそのテレビのディスプレイに集約されていくはずなんですよで でそこにそのいろんな日本なら日本の独特の何かっていうのをその一工夫が絶対できるはずなので、これは日本のメーカーであればそれがやっぱさすがだねと思わせることはできるはずなんですよ。でそういったところをね、今から金をどんと積んで研究費どんと積み込んでですよ、これで、まあ、ある種国家プロジェクトじゃないけど日本国でできたメイドインジャパンのディスプレイはこれだっていうやつをこう出していくっていう、でそれをその独自のブランドでさすが日本だねっていうことにして、日本の標準化された基準ってやつを作っていって、そのスタンダードを作っていこうぐらいの気概がなぜないかね、日本のメーカーはってやったことを言いたいということです。海外の基準にどんどんどんどんその奪われていって、日本の基準がなくなってるわけですよ。もう今やもうほぼほぼないに等しいぐらいで、でそれの最後の私の取り出となるのは、まあ、とりあえずこのディスプレイの世界じゃないかなと思っているんですけど、どうなんでしょうね、やらないんですかねそういうものは。
え、でもキーボードはいりますよね、パソコンのキーボード。
いらない。
え、嘘、なんでですか。
え、喋ればいいんだから、音声認識で。
え、でも音声認識ってさ、そこに誰か知られたくない人とかいたらやっぱキーボードはいるですよね。
いや、そういう人は使えばいいさ、そういう人は。
だからなくなることはまだないですよね。
なくなることはないです。だったらキーボードじゃないと困る人いるじゃない。だってそれ打たないと、その言葉を発信できない人もいるだろうし、キーボードが必要な人も、だからそれを別に排除するつもりはないけれど、でひょっとしたらもっといいものが出てくるかもしれないですよ。
ええ、まあ私生活の場合はいらんですけどね。
もちろん
一人のプライベートのあれですね。
ええ、であとほら
会社的にはいるかもしれない。
あとはさ、どこを見てるかでその決めるっていう。
ああ、目疲れそう。
いや、わかんないけど。なんかね、でなんか例えばこめかみにセンサーをペタッと貼り付けてそれで見てて、
あ、これって思っ、
これって思ったらそれにこうもうクリックするのと同じようなことが起きるとか、だからそんなことは多分できると思うんですよ。もう、でそういうのどんどんどんどん作ればいいのに、先手先手でやればいいのに、でやんないというね、残念でなりませんが、ということでちょっと長く喋りましたんで、ちょっと今日はお便り1個だけにしておきたいと思いますが、続いて、曲をご紹介していこうと思いますけれども、今日はね、もうその生の声を聞くことができない懐かしい皆さんの曲をご紹介していくということで、大阪府大阪市淀川区にお住まいの笑いやキャリーさんのリクエストで、続いては岡田由紀子さんです。もうね、お亡くなりになっても30年、過ぎましたね。30年過ぎたところじゃないか。
生きてたらおいくつですかね。
もう50ぐらいでしょう。
私と同級？
50以上。
私より上でしたよね。
だってもう亡くなったのが80あれは何？86年だよな。86年だから、亡くなってもう35年？まあ、35年かな。で、あの時18歳ぐらいだからね。という。
じゃあ50ちょっとってことか。
ということで、はい、作詞作曲、尾崎亜美さん。編曲は松任谷正隆さんでした。1985年4月リリース、岡田由紀子さん5枚目のシングル、グリコカフェゼリーの CM ソングでしたね。懐かしいですね。榎木田信也門さんが、レコーディングに関わっている作品を聴いていただきましょう。曲は、サマービーチ。
究極のエコロジーを追求した未来志向のフォルム、新たに開発した高性能水素電池と3次元インバーターが可能にした優れた静粛性、かつてないラグジュアリーな走りを実感してほしい。待望の復活、新型ケーニヒスティーガ
ー。静寂の中にいると走っていることをつい忘れてしまう。
新型ケーニヒスティーガー、今度の土日はお近くのナチスショールームまたはエレファント販売店へ。
世界のファッション、タマキン。